それでは続きまして私の方から、特に日本のマーケットを中心にですね、上半期のビジネス状況に関してご報告をさせていただきます。まずエンタープライズビジネスの方から説明をします。先ほどエヴァの方からも話がありました通り、エンタープライズのマーケットにおける注力分野はご覧の3点になります。カスタムディフェンス、サイバー攻撃に対するところ、それからエンドユーザー保護の徹底と、クラウドとデータセンターのセキュリティ、この3つを我々フォーカスして上半期を過ごしてまいりました。そういった中で1番目のカスタムディフェンスに関しましては、こちらご覧の通りですね、ハイライトとしましては先でもあった通り、我々のディープディスカバリーという製品含めまして、昨年の思う実績をすでに半期で上回ってしまったということで、非常に昨今のこのいろんなサイバー攻撃の対策ということで、次のスライド出てきますけれども、我々の持っているエキスパートがな部分がですね、非常に今カスタマーから要求をされていて、それをうまく実際にデリバリーができてきたというような状態でございます。はい、ただこのローライトに書いてあるところですが、実は結構初期のですね、サポートの依頼も多いんです。昨今ご存じの通り、メディアでもいろいろニュースが毎日のように出るようにですね、ウェブの改ざんであったり、サイバー攻撃非常に多いです。今日本が狙われてます。そういう中で助けてくれって声が多くて、非常に我々助けに行った。その後ですね、ビジネスのすぐに借り取りって言いましょうか、そのワンポイントのサポートの費用はいただいてるんですが、その次に継続的なビジネスにってことで、ちょっとそこの分をもっともっとうまくやらなきゃいけないなっていう反省点がここに書いてあるってことでございます。ただ実際に実績が出ている通りの結果が出ていると。でそれなぜかっていうと、この4つの検知分析適用対処というですね、やはりこの連続してですね、継続してサービスサポートができるベンダーっていうのはやっぱり必要で、こういったサイバー攻撃に対して非常に今多くのベンダーがいろんな製品を出してます。結局製品があったとしても、さまざまなものが集まったとしても、それを分析して解析して、それに正しいですね、適用してあげる、ソリューションを提供してあげる、そういったノウハウを持っているベンダーじゃないとやっぱダメなんですね。でそういうことがやはり25年間やってきましたトレンドマイクロの方は、そういったものをすべて持っている、またエンジニアもしっかりいるというところで、最終的にはですね、コンペティターのものを買っても、結局トレンドマイクロのものを使用しているってお客様が今非常に多くなってきているという状態でございます。それから次に、その標的型のサイバー攻撃による感染のところですね、これは公共、ある公共機関でこのディスカバリーを利用した例があります。実際にいろいろとこう襲われていると、それをどうやって可視化すればいいんだというところで、我々のこのソリューションとプレミアムサポートも含めてですね、我々のサポートで日常的に監視サポート、レポーティングを上げて、次にどういったものを気づき、その中でどうやって解決をしていけばいいかということを連続形でパートナー様と一緒に提供している例でございます。で続きまして、エンドユーザーのデバイスですね、モバイルも含めた、そういったモバイル関係の保護の徹底ということになりますと、特にハイライトとしましては、 SMB 領域での SaaS、 セキュリティアザーサービスというものが伸長が素晴らしい結果が出ているということ、それからモバイル含めたセキュリティですね、ここでアプリケーションコントロール、統合管理ソリューションが獲得が多くなってきていると。で実績も、昨年の1年間の実績よりですね、追いつくような形で半期でもうすでに実績を伸ばしているということになります。はい、ただそう言いながら、一方ですね、なかなかその世の中の流れでメールシステムの外注化とか、自社で運用しているものをアウトソースに任せたりという流れもあるので、その辺をいかにキャッチアップしていくかというところも我々の課題として持って認識しております。でここで一つ事例としましては、サントリーホールディングス様ですけれども、ここでですね、実際にAndroid OS を自社、会社の方でちゃんと配っておりまして、そういった中でこのアプリケーションのダウンロードをコントロールする、アプリケーションコントロールによって、会社としても安心して Android のスマートフォンを供給して、その利便性を高めるというものを実際にやっております。弊社の製品をかなりご愛顧していただいたところに、さらにこのモバイルデバイスマネジメントの機能、こういったアプリケーションコントロールの機能を使ったとてもいい事例、非常にサントリーさんはご存じのとおり、非常に先進的にその情報システムを利活用される会社なんで、そこでしっかり検証した上で弊社の製品を選んでいただけたということでございます。 次にクラウドとデータセンタービジネスということになります。こちらでも、まあ、昨年の売上に今近い形で半期でも実績を残しております。先ほど江場の方からも説明あったディープセキュリティというのは非常に多くなってきてまして、日本でも昨年は非常に大型商談があったんで売上がボンとこの前半戦伸びたんですが、今年の前半戦は非常にですねカスタマーの数が一気に増えてます。カスタマーの数が増えたと同時に1カスタマーあたりからいただくディープセキュリティのその単価というものも上がってきてます。ということで先ほども説明ありました通り確実にこのディープセキュリティが日本においても仮想化というところが欧米に続いてですね確実に根が生えてきて、そのランレートビジネスに立ち上がってきているというものが日本でも上がってきております。はい。そこで、こちらがですねその一つの例としまして、エージェントレスのアンチウイルスということで、昨今、Windows の XP のまあ、サポート切れもありまして、この仮想化端末 VDI というものが一挙に進んでいっております。そこでこれは NTT ネオメイトさんの例で、こちらは他社の競合製品を使っていてこの VDI に取り組んでおりました。ところがですねやはり非常に負荷がかかると、重たいと、これ仮想化を進めると非常にサーバーの負荷とかいろいろかかるんですね。一つのサーバーで全部面倒見ることになるんで仮想化の OS をですね、でこれを我々のこのディープセキュリティの VDI の機能というのはエージェントレスで VMware さんの場合やったり、あのストリックスの環境でも非常に環境そのパフォーマンスをうまく利用する形で出来上がっているん でこちらは一挙に6000台もすでに他社からマイグレーションしてさらに1万数千台に拡張していくということで非常にいい事例として発表させていただいております。まあ、これがそのもう一つディープセキュリティのもう一個オートスケーリングということで、どんどんそのやはりですね仮想化の環境を使うとなるとですね、こういったどんどん要は可用性といいましょうか、その時必要なスケールを使うんですね。まあ、そういったことでこの我々のディープセキュリティの新しいバージョンはこのオートスケーリングも対応していると。実はその結果がこちらに出ています。Amazon Web Service AWS との非常に親和性がこれ高まって、ユーザーから視点からするとですねやっぱり AWS を使うときは可用性が非常に重要です。そこに対応したセキュリティトレンドマイクロです。ということで AWS で一押ししてみましょうか。 AWS さんが紹介するセキュリティ商材は我々だけなんですね。ということで非常に今日本でも多くのお客様の事例が出てまして、こちらサービス業様ではやはりそのトレンドマイクロのディープセキュリティと AWS のその可用性のところ、そしてもう一個こちら EC もありましたので PCI DSS 等のですねそういったコンプライアンスも両方対応しているということで、スムーズに我々の環境を使うことができました。で、まあ、時間がないのでコンシューマービジネス、コンシューマーの方は先ほど言ったとおり同じようにですね3つの C に向かってやっておりまして、特にまあデバイスとデータとダウンロードアプリケーションに関して強化をしていきますということを念頭から申し上げております。データに関しましてはこういった先ほどもあったウルバスターのクラウド従来通り、さらにパスワードマネージャー、このモバイル、この2つがですね、まあ、こちらももちろん根強くちゃんとカスタマーをキープしていってまして、この2つがどんどん新しいエリアで新しいその売り上げとカスタマーを獲得していっている状態でございます。さらにダウンロードアプリケーション、ここも同じですね、今あった通りアプリケーションは非常に今重要です。そういった中でモバイルセキュリティとあと従来のウルバスタークラウドを含めてですね、こういった新しい機能を設けることによってまた新しいユーザーを獲得していっているということです。で、まあ、ジュエリーボックス、こちらもおかげさまで、まあ、コマーシャルも今流しておりますけれども、数多くのメディアからも好意的な記事をどんどん掲載、していただいているところでございます。でまあ、こういうことで我々コンシューマービジネスは安全安心で楽しいデジタルライフを提供するということで今後も製品を作っていきます。で最後のページの方になっていきますが、こちらがビジネス状況の日本に関してはとは言いながらこうフラットでございます。前半昨年に比べてほぼフラットな形で PC 出荷減ってるにもかかわらず我々こうちゃんとキープしていると。新しい総菜も含めて新しいものをさらに第二四半期でこれに付け加えていきますんでどんどん売り上げ伸ばしていこうと思っています。で一方ローライトは PC 出荷減ったのでじゃあその後どうするの。それは今申し上げた通り新しいソリューション、新しいデバイスに対する最近 Kindle の本を出しましたけれども順調にダウンロードのは進んでいっております。 で最後海外の方ですね。海外の方になりますと、まあ、日本は今説明をしました。で US の方では構造改革を今しておりますので利益の方は向上しました。利益率ですね。ただローライトはやはりそうは言ってもですね、まあ、このなんとか US の方のコンシューマーの方をですね再立ち上げ、新しいソリューションで新しいユーザーを獲得していこうというのは、それが今の課題だということでございます。以上、ちょっと早口になってしまいましたけれども、大三河からの報告とさせていただきます。ありがとうございました。